東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。
我々の世界で木でできているっていう、まあ、昔の認識なんですね。木っていうのはバラバラな状態だと木という言葉を使います。でも集まるとこれ形に なりますので目に見えるものになるわけです。で実際形あるものって目に見えるものって我々の世界の中にどのくらいあるかっていうと、ほとんど宇宙と天文学の知識で借りてみると、我々の宇宙の中にはいわゆる今の現代の技術で観測して確定できるという物質というものはだいたい 4% ぐらいあります。とか酸素とか窒素とかこういった木も含めて。でもあとは存在するということは分かるんだけども、でも光で観測することができないという物質というのは、いわゆるダークマター暗黒物質っていうのは 23% ぐらいがあります。まあ、当然これも存在することは分かるんだけど、でも実際どんなものかっていうのは分かんない。現代で技術分かんないっていう、今の現代の物理学の中でもう確立されてる知識としてはありますけども、これは暗黒物質は存在だ。もう公認されてますね。で、これはまあ 23% あります。で、4% プラス 23% だいたい27% ですね。で残り 73% のものって何ですかっていうと、で宇宙って常に膨張してるわけなんです。この膨張させるためのエネルギーってあります。でこのエネルギーっては我々宇宙の空間の中に満ちてるわけなんですけども、この満ちてるエネルギーっていうのはこれダークエネルギーと言われてます。これも当然キーですから、我々の取り巻くこの宇宙っていう環境ってほとんどキーでできてます。バラバラな状態の木ですね。姿形見えないもの、実際姿形見えるものは我々認識できると 4% の物質の中のごくわずかなんです。ほとんどのもの見えないです。この地球って取り巻く環境っていうのは、これは当然太陽系の中ではありますので、太陽から影響一番大きいですけども、それだけじゃないんです。例えば月からの影響ですね。月からの影響を典型的な例っていうのは潮の満ち引きです。月の引力によって海の水ですね、大きく上がったり下がったりする。これ非常に大きい力ではあります。でこの影響を受けて女性の場合は、例えば生理の周期ってだいたい28日前後になったりするわけです。これは人体にとって大きな影響です。当然地球だけではなくて、太陽と月だけではなくて、周りに金星もあったり木星もあったり土星もあったり火星もあるわけです。太陽系の中の地球の近くにあるこういった星の引力も地球にとって大きな影響を及ぼしているわけです。金星が近くになったり、あるいは火星の近くになったりすると、その引力強くなって、そうすると地球の周りに取り巻くこの磁場です、大きく乱れたりするわけです。で当然その磁場に包まれている体の変化も起きるわけです。その気候の変化、天気の変化も大きく変わります。で、あと太陽系っていうのはずっと同じところにいるわけではないんですね。太陽系自体っていうのは1時間7万キロメートルのスピードで宇宙の空間の中で大きく移動してるわけです。1時間7万キロなんですよ。当然あんまりも早すぎるですから、我々はその移動ってはあんまり感じることができないんですね。例えば地球だって1日4万キロの速度で自転しますね。で速いスピードで回ってるんだけど、我々の人間ってその動きってあんまり意識してないんです。で意識するかしないか関係なく、その動きによってエネルギーの変化常にあるわけですから、そのエネルギー変化の影響を受けるのは我々の体ですね。いろんな形の木を我々の体を影響しているわけですので、だから単なる熱とか時間とか空間とかだけで 足りないというケースもありますね。例えば周りの星と位置関係とか、その木の変化も見る必要あります。これいわゆる昔の天文学です。で、昔の天文学っていうのは暦を作るには非常に重要な意味を持っています。昔の農耕文明ですから、いつ種まきするか、いつ収穫するかっていうのは、こういった重要な情報っていうのはちゃんと持ってないだとしたら、もう飢え死にしてしまうっていう、生死に関わるっていう大問題ですね。ですから我々の地球を取り巻くこの気の変化を正確に取らないといけない。だから昔の天文学はすごく発達しているわけなんですけども、その昔の天文学の一部を医療に活用されています。これはまあ皇帝大慶の本の中にも紹介されてますね。本来であればそういった大きな変化も、宇宙の中の気の変化も見る必要はありますけども、そこまでにするとあんまりにも奥深いですから、とりあえず初心者にとってはちょっと難しすぎますけども、でも一応そういう存在があるということを念頭に置いといた方がいいかなと思います。このように我々の体、自然の一部であり、地球という環境と一体となっています。ですからそこら辺の草とか木とか蟻とか熊とか蛇とかと何ら変わりでもないんですね。自然の一部ですから、だから自然の気の変化と我々の体の中の気の変化、これ常に一体となっています。病気では気の病ですから、気の乱れによっていろんな副作用を引き起こすわけですから、でこの考え方は東洋医学の考え方です。じゃあこの気をこの言葉で表すでしたら、ちゃんとカテゴライズするため、分類するために取り入れた概念では陰と陽という概念なんです。だから陰と陽って何ですかっていうと、気の状態を表しているんです。これは私なりに、これは性的に、性っていうのは静かなね、性的にこの気の状態を見るときに使う概念です。で、もともと陰と陽っては何ですかっていうと、陰と陽って皆さん陰陽図で見たことありますね。この陰陽図って何を表しているかというと、一年の日照の時間を表しています。まず、3月22日、春分の日ですね。春分の日だと、ちょうど夜の時間と昼の時間、一緒です。長さ一緒です。で、この日からだいたい1日2分間前後なんですけども、昼の時間長くなっていきます。夜の時間短くなってくるんです。まあ、6月22日前後なんですね。夏至、夏至では、これも24世紀の一つです。夏至の日になってくると、この日日中の昼間の時間って一番長いんです。で、夜の時間一番短いんです。つまり日照時間一番長い日なんです。この日太陽ちょうど北回帰線に90度で照らしているわけなんです。この日を境に日照時間をだんだんだんだん短くなっていくんですね。そうすると9月22日、つまり秋分の日になると、また昼の時間と夜の時間同じくなってくるんです。秋分の日から冬至に向かって、まだ1日だいたい2分間前後なんですけども、日照の時間短くなっていくんです。夜の時間長くなっていくんです。で、このカーブ、この曲線ですね。この正弦曲線なんですけども、このちょうどこの陰陽図の真ん中のこの S 曲線です。これは来年の3月22日の来年の春分になると、このサイクルはまたもう一回スタートするわけです。だから外の円っていうのはね、もう一回スタートする円っていうのはこの外の丸なんです。これは陰陽図の意味。ちょうど白い点と黒い点がありますね。この白い点っていうのは、黒の中の白い点では、これはすでに冬至という日を表しているんですよ。この日になってくると陰が一番強くて陽が一番少ない。でもこの日から陽が強くなっていきます。この黒い点というのは、その白い中の黒い点というのは、これは夏至を意味しているんです。で、この日というのは陽が一番強い、つまり太陽の日照時間が一番長くて、でもこの日から日照時間をどんどんどんどん短くなっていくということを意味します。これ一年の陰陽の変化、つまり陰 であろうか陽であろうか気の状態を表している。陽っていうのはこの太陽エネルギーどんどんどんどん強くなっているっていう状態を表しています。陰っていうのはこの太陽のエネルギーにどんどんどんどん弱くなっている状態を表しています。で太陽のエネルギーっていうのは多分6月22日の夏至になってくる太陽のエネルギー一番強いんですけども、でその後どこに行くかというと、この後は太陽のエネルギーっていうのはだんだんだんだん地球の中に潜っていきます。つまり土の中に蓄積されていきます。だから冬の時ですね、地下の温度と夏の時の地下の温度は違うんです。冬の時の地下の温度の方は高いわけです。これ建築業界でもよく常識なんですけども、真夏の地下に潜っていくと涼しいですね、寒いぐらいなんです。でも真冬を地下の方に潜っていくと地下の方は暖かい。実際温度、夏の地下の温度と冬の地下の温度を比較してみると冬の方は高いということが分かります。なぜ高いかというと、それは春から秋にかけて太陽の熱のエネルギーをどんどん土の中に蓄えているからなんです。じゃあこれを、この熱エネルギーっていうのは冬の時に一番多いわけです。で来年の春に向かってだんだんだんだんこの地球の中に蓄えている熱のエネルギーをだんだんだん発散していきます。この発散していく熱エネルギーを使って土の中に熱のエネルギーだんだんだんだん出てきますから、出てくると草が緑になっていきます。花が咲いてくるんです。で種をまいたら農作物をちゃんと作れるようになります。だから冬の時にちゃんとこの熱のエネルギーを地球の中にこもっていくっていうことは非常に大事です。だからよく言われますけども、冬の時に大雪降ると次の年は豊作になります。理由としては何ですかというと、大雪降ると雪っていうのは布団の代わりにしてくるんですよ。要するに保温してくるんですね。蓄えたら熱をちゃんと地球の中に温存させます。で雪解けとともにこの熱をだんだんだんだん出てきますから、そうすると一気にその熱を使って命が育んでくるわけです。だから冬の時に雪の量が少ないだとしたら、次の年の農作物の方は減産したりするということ、もうこれは農業の世界で常識になってますけども、地球上の命ですね、植物であろう動物であろう人間であろうかっていう、この気の変化ですね、つまり陰と陽の変化に大きく影響されています。陰と陽というのは性的な状態において気のをカテゴライズするための概念ですから、その延長としていろんな場面で応用することができますね。陽というのは要するに暖かくて明るくてどんどんどんどん強くなっていくというものを陽の部類に入ります。それの反対としてどんどんどんどん弱くなったり暗くて、そういったものって陰の部類に入ります。陰であろうが陽であろうが同じ気を表している表裏の面です。だから切り分けって考えることはできないですね。陰であると同時に必ず陽の面が持ってるはずなんです。例えば山で考えると、山の南の面だとしたらこれは陽ですね。太陽の日照時間長いわけですから、そうするとそれに対して北の面だとしたら日照時間ほとんどないんですので、これは陰と、陰であろうが陽だから同じ山、2つの属性だから陰と陽って切り分けって考えることはできないんですね。あと同じ部類の比較の時に使う概念ですから、違うものって比較すると意味ないんですよ。例えば人間とアリってどっちが陽かどっちが陰かっていう、それ比較するは意味ないです。だから男性と女性ではどっちが陽かどっちが陰かっていう、それ比較する意味あります。女性に比べると男性は陽です、女性は陰です。だから陰と陽の概念を持つと、少なくともトイレ入るときには困らないんですね。ちゃんと男は男性トイレ入る、女性は女性トイレ、これはあくまでも便宜上ですね、我々の周りの気を認識するときに便宜上使う概念なんです。当然 全てのものを何でもってこと陰と陽で分けなきゃいけないということはない。家のトイレっていうのは男性であろうが女性であろうが子供であろうが老人であろうが同じトイレ入るんです。その時には分ける必要ないと同じように、あくまでもこのもの認識する時に認識しようとする瞬間に使う概念なんです。例えばあなたは佐藤さんです。あなたは佐藤さんという定義したと同時に佐藤さんじゃないという面がもう同時に生まれてくるわけ。あなたはお父さんというふうに認識するとあなたはお父さんじゃないという面が持つようになります。あくまでも何か認識しようとするときに使う概念ですね。だから陰と陽をちゃんと分かるようになれば体の気の変化っては正しく判断することはできます。正しく判断した上で陽の場合は陰と陽っていうのは基本的にバランス取るようなものですので、陽の方は強すぎる場合は陰のものを持ってそれを中和させる調和させるというのはこの治療の原則なんですね。